はい、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の色場です。今回でですね39回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としています。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っています。今回は、アレルギーについてということで、挙動病院小児科の尾辻先生をお招きしてですねお話を伺いたいと思います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
それではまず先生の自己紹介お願いいたします。
はい、沖縄共同病院小児科の尾辻健太と言います。
は
い
は
い、
小児科ですね。
はい、今日はよろしくお願いします。
先生出身地どちらですか。
はい、私はですね生まれは奈良県なんですが、
奈良県、
で、そうですね、その後大阪に小学校の頃は住んでて、
奈良から大阪、
大阪、はい、で、中学校から神戸、
奈良、大阪、神戸、
神戸ですね、
はい、関西夜中、
関西ですね、
渡り歩いてる、
はい、で、大学から沖縄に来て、はいはい、でまあ、そのまま沖縄に、はい、いる感じですね。
なるほど、
はい、
まあ、沖縄は住みやすいんですかね。
はい、まあ、慣れましたね。
慣れました。暑くないですか。
暑いですけどね。はい、まあやっぱりもともと特に、ね、沖縄こうあんまり考えたこともなかったんですけど、
はいはいはい、
この浪人中に、うん、沖縄に初めてこうね、遊びに来て、
はい、なるほど、
そこで沖縄いいなってこんなとこで勉強できたらいいなっていうこと で、
それで大学も
大学も沖縄に、
沖縄に、はいはいはい、ありがとうございます。それで休みの日とか、
はい、
その辺は趣味とかですねどのように過ごされてるかなと思ってですね、は
い、そうですかね。まだちょっとね今、一番下の子が、はい、生まれて今5ヶ月になりました。赤ちゃん、
は
い、はい、この子、抱っこしたり一緒に遊んだりという、まあ、そんな感じが一番ですかね。
こもりというか子育てですかね、はい、はいはい、そうか、5ヶ月ぐらいでしたらもうあれですよね、首も座った頃ぐらいですかね、はい、
首も座ってですね、はい、ただねあんまりちょっとその僕あれなんですよね、この接する時間が少なくてですね、ちょっとこう当直とかの関係で 2,3 日顔見ないと、
はいはいはい、
この人誰だろう
みたいな泣いたりしない、
そう泣かれたりして、ね、あやしても笑ってくれなかったり
なんか結構に先生が泣きたくなる、
そうちょっと辛いですよね。
なるほど、
だけど休日ね、うん、今1日一緒にいるとねもう夜頃には、はい、ニコニコ
して、はい、そうですか、まあね、医者ですからね、当直とかねなかなか大変だと思うんですけどね、
はい、
ありがとうございます。はい、先生また好きな食べ物とか嫌いなものとかありますか。
あ、まあね、食べ物ではないですけどね、好きなのはビールですね。
あ、ビール、
は
いはいはい、オリオンビール、
オリオンビール、はい、
まあもう、まあ、何でも
何でも、
はい、ビール、そうか、いいね、
はい、だからね本当はねビールがいいんですけど、やっぱちょっと高いですからね、ビールね、だからまあもっぱら発泡酒、
発泡酒で十分、発泡酒でも味わえますよね、十分ビールの感覚
でも、やっぱ値段的にね発泡酒ですらちょっと高い時は、
ああなるほど、
第三のビールですね、はい、発泡酒ですらない、先あれをよく飲んでたんですけどね、
はいはい、
ちょっと税金が上がって、
なるほど、
はい、
ね、飲みづらくなった、
はい、飲みづらくなった
、はい、嫌いな食べ物とかもあるんでしょ。
まあ、そう、そうですね、嫌いな食べ物はちょっとレバーが苦手
かな。あ、レバー僕もダメだなレバーの味、
はい、あとはちょっと沖縄絡みで言うと、あれですね、ヤギ汁です、ね、
あ、ヤギ汁
ちょっと苦手ですかね、
僕苦手なんですヤギ汁匂いですかね、やっぱりレバーとかヤギとか
ね、ですかね、
僕もちょっとダメだな、まあ、ちょっと今日通じるものがありますね、
よかったです
、よかった、はいはいはい、まあ、ちょっとアーティストなども先生好きなアーティストとかいらっしゃいます。
そうですね、僕はですね、長渕剛さん、
長渕剛さん、
はいはい、大好きです、ね、
あそこ昔から先生聞いてたなという感じしますね。
はい、もうちょうどやっぱり自分高校中退なんですけど、
はいはい、
その頃にやっぱりねいろいろ大変で、そんな時にこう長渕の歌にこう、はい、励まされて、
なるほど、
で、 あのね、自分でこうあのギターこうやって、ね、
あのあ先生弾きますギターも、
はい、自己満足っていうか、ね、だからあの教本を買ってきて、うんうんうん、初めて弾いた曲があの長渕のトンボ、ね、
トンボ、はい、そうか、それがもうあの定着してるというか、あの、ね、先生の
はい、いいただあの、ね、それも好きだし、あとはあのブルーハーツとか尾崎豊とか、
ブルーハーツ好きですよ僕も。
そうですか、はいはい、どう
も今度は歌いに行きましょうか。大好きですね、ブルーハーツとかあのロックロール、
あーいいですね、
は
い、
昔のさあのRC サクセションとかね、今はの清志郎とかも好きなんですけど、
雨上がりの夜空とかね、
はいはいはい、あれ大好きなんですはい、はい、すいません、ね、ちょっとじゃ あのお知らせ入りますので、
はい、
はい、沖縄医療生協虹の広場を引き続きお届けします。今日はですね、あのアレルギーについてということで、先生にですねお話をいろいろ伺いたいと思います。先生もあのまずねアレルギーで起こるいろんな病気があると思うんですけど、その、まあ、病気の数といいますかね、どれぐらいあったりしますか。
ね、アレルギーで起こる病気、まあ、いろいろですね、あの食物アレルギー、
食物アレルギー、は
い、ね、まあ、喘息とか、アトピー性皮膚炎でアレルギー性鼻炎とか、あとは、ね、あのお薬のアレルギーもあるし、 あとはあの蜂のアレルギー、蜂に刺されてのアレルギー、
ね、蜂あんまり効かないですけどね。 あるんですか。
あ、そうですね、普通に、
あの猫とか、ね、犬とか、あ、はいはい、そういうのはよく聞きますけど、
そうですね、
蜂もあるんですね。
ただまあ犬猫のアレルギーでね命に関わることはまあほとんどないんですけど、あの蜂はやっぱりね命に関わることがあるので、まあ注意が必要ですね。
あと、それあの、まあね、アレルギーの診療いろいろやってると思うんですけど、はい、まあ、診療の中でちょっと一番というか最も多いアレルギーっていうのがいくつか代表的なもの教えてもらえますか。
うん、そうですね、あの、まあ、自分小児科なのでっていうのもあるんですけど、はいはいはい、一番多いのは食物アレルギー、
食物アレルギー
ですね。今本当にあの増えてきてるので、
はい、はいはい、
でそうですね、あの、まあ、その次が、まあ、アトピー性皮膚炎だったり、まあ、喘息だったりっていうことなんですけど、はいはい、これやっぱり歴史で結構変わってきて、はいはい、あの自分がやっぱりねこの子供の頃というか、あの、まあ、だから20年30年前は、はいはいはい、もう小児のアレルギーというと喘息が圧倒的に多くてですね、
喘息が多かったんですね、はいは
い、だからいろんな病院に喘息病棟みたいなのもある、小児喘息病棟あるぐらいですね、はいはい、まあ、私自身あの、まあ、ちっちゃい頃から喘息があって、で結構ね、もう学校も休みがちで、中学も3分の1ぐらい休んでたんですね。あ、そうなんですか。
じゃあ3年間のうちの1年ぐらいしか行ってない。
そうです。あ、3年間のうちは2年間行ってない、ね。
2年間行ってない。
3分の1休んだぐらい。
3分の1休んだ。
でもね、あの、まあ、体鍛えないといけないということで、まあ、陸上部に入ってというか入らされてというか、あの
でほぼ強制
で、ね、実際でも。まだね、あの実は喘息って、もちろんあの、ね、こうあの空気の通り道の気道というところがこう、はいはいはい、気管支がギューって狭くなって、であの、ね、息がしづらくな
る、呼吸がしづらく
でぜいぜいする、まあ、そういう病気なんですけど、はいはいはい、あの昔はただこのギューっと狭くなるから広げてあげたらいいだろうっていうね、いわゆる気管支拡張薬、はいはい、まあ、それだけで治療してたんですよね、はいはい、だから自分も本当に、気管支拡張するこのプシュって押すね、ハンドネブライザーっていうのがあるんですけど、は
いはい、あのスプレーみたいなやつ、
あ、そうそう、あの、はい、グーニーズの主人公が吸ってるやつわかりますかあので、あれを、ね、それこそもう持ちながらね走って、苦しくなったらシュッて
持ちながら走ってシュッて
今思えばなんて危険なっていう、ね、あのことなんですけど、はい、これがね、だから結局 喘息がひどくて、うん、もう高校は入ったんですけど、うんうんうんね、義務教育は卒業させてくれたけど、はいはいはい、やっぱりもう高校は卒業させてくれないんですよね。で、まあ、単位が足りなくなって
単位取れなくと取れないと、
うん、でも留年でそのまま退学っていう形になって、ちょうどそのでも退学してしばらくして、あの吸入ステロイドっていうね、はいはいはい、あのいわゆる狭い原因、もちろん筋肉がギュッて狭いからそれを広げてやるのも、うんうんうん、それは大事なんだけど、はいはいはい、いわゆる気道の炎症ですね、うんうんうん、炎症が起きてる限りは繰り返すので、うん、この炎症をステロイドを吸うことで抑えてあげましょうっていうね、
和らげるってことですか、
そういう治療が始まって、はいはい、あの世間に普及し始めて、うんうんうん、あ僕も、ね、この治療を始めてからもうあの本当に人生変わった感じですね。
なるほど、人並みの、じゃあかなりかなり改善されたんですか、
はい、もう人並みの暮らしができるようになって、うん、はいはい、はい、でまあ、ようやく今に至るという。
なるほど、結構大変だったんですよね。
あ、そうね、だからねやっぱり、まあ、あの治療の進化というかですね、で、まあ、ただね、こういう吸入ステロイドが普及したことで喘息が重症の人は、ね、大人も子供もかなり減ったんですね。
減ってるんですね、
はいはい、だから小児喘息の入院もかなり減って、はいはいはい、だから今は自分ねぜあのアレルギーで掲げてるので喘息の子も来るんですけど、うんうんうん、自分ぐらい重症の子っていうのは、まあ、まあ見ない、
見ない、ね、はい、なるほど、
逆にやっぱり、まあ、増えてるのは食物アレルギー、
食物アレルギー
が本当にやっぱ増えてて、ね、大体もうあの1歳ぐらいだと10人に1人は食物アレルギーって
言われてますね。10人に1人、あ結構多いですね、うんうん、
で一番多いのが卵ですね。
卵やっぱり多いんですか、
はい、あの鶏卵ですね、で、ね、あの僕自身あのちっちゃい頃卵アレルギー、鶏卵アレルギーだったんですけど、うんうん、その頃はですねまだ世間の理解も全然なくて、アレルギー好き嫌いだろうみたいなね。
なるほどね、うん、
でしかも僕はあのあれあの鶏肉好きだったんですね。でだからね、あの給食っていうか、まあ、弁当持ってたんですけど、うんうん、鶏肉食べてたんですよね、はいはいはいはい、そしたらお前なんで鶏肉食えんのに卵食われへんのみたいな、ね、あそうか、
同じ鶏だけど、
そうそうそうね、っていう話を学校の先生からされましたからね。
先生がね、
まあ、嫌いだと思うから嫌い、ね、食べれん
のみたいな
感じでね、
好き嫌いするからこうなるんだよって、はい、まあ、周りの理解もね、
だから今はだいぶ、ね、あの理解は出てきたかなと思いますね、
うん、いろんなのであの 除去とか除去食とかやるじゃないですか、はい、あれのどんな、なんですかね、
そうですね、あの例えば卵アレルギーでもあの、ね、症状が出る場合は、ね、やっぱり除去しないといけないんですが、ただ例えば、ね、卵を 10g 食べると症状が出るよ、うんうんうん、だけど 1g 食べても症状は出ないよっていう場合に、あの完全除去を続けてしまうと、うんうん、なかなか食べれるようになりにくいっていうのがあるんですね、うん、
今度も食べれなくなる、
うんうん、だからあの必要最低限の除去っていう言い方をするんですけど、うんうんうんね、ちょっとでも食べれるんだったらあの少しずつ食べていこうねっていう話をすることが多いですね、はいはい、
まあ、完全に除去じゃなくて、そっか、その食べれて、うん、食べれる範囲で食べていく、まあ、それを超えるとそのまたアレルギーが出るとか、うん、その、はい、だって境目があるんですね。あ、
でですね、そう今日はね一般の方がね、まあ、この聞いてくださっているということで、うん、でね、いわゆる子供を連れてくるのは、まあ、若いお母さんが、はいはい、多いんですけど、うん、でよくあるトラブルが、うんうん、お家でおじいちゃんおばあちゃんから、ね、うんうん、食べさせないから食べれるようにならないんだよ、ね、
ああなるほど、食わず嫌いじゃないですけど、
で、うん、だから
あげないから、
ね、お母さんがいないときに預かってる時にあげちゃうことがあるんですね。
でお母さんはあげないのに、
そうそう、親はあげないのに、それでアナフィラキシーになってくるんだよね。あのだからもうね、あのちょっとずつ食べてからとよくなりにくいのは確かなんだけど、はいはいはい、でも重症の子って、うん、例えば 0.1g でもアナフィラキシーを起こすこともあるので、だからその重症度も分からずに、ね、ただね、
あげない、あげればいいっていう
わけではなくて、はい
はいはい、ね、この度合いがあるんですね、はい、うん、
ね、おじいちゃんおばあちゃんの親切心あのあだになることもあるので、
はい、そのやっぱりちゃんとあの、はい、医者はこう言ってますよっていうのがね、はいはい、あの預かる側も、はい、周りの方もね分かってた方がいいっていうことでしょうかね、
そうですね、
はいはいはいはい、それであの診察の中でも今ねお話もあったように、まあ、よく聞かれる質問などとかもあると思うんですけど、 その辺もちょっと教えてもらえます
か。わかりました。ね、もちろん食物アレルギー、ね、喘息、アトピー、それぞれにいろいろ聞かれる話はあるんですけど、うん、まあ、やっぱ今一番のトピックって、はいはい、コロナウイルスに関する話かなと思うんですよね。で、まあ、自分はアレルギー専門なので、はいはい、コロナワクチンを、ね、アレルギーある人が、もともとアレルギー持ってる人が打っていいのか
っていうの
はよく聞かれます。
はいはい。
で、基本的にですね、このコロナワクチンの成分に対するアレルギーが過去に起こしたことがなければ、
はいはいはい、
ね、打って大丈夫なんですよ。っていうことは、ね、例えば食べ物アレルギーは打っていいんですよね、
うんうんうん、
し喘息でも打っていいし、はいはいはい、鼻炎でも打っていいので、
はい、基本的には打てるということですかね。
逆にちょっと注意が必要なのが、はいはい、実はコロナワクチンに対するアレルギーって、うんうん、そこに含まれているポリエチレングリコール、
はいはい、
ペグって言ったりするんですけど、うんうんうん、このペグが、アレルギーの原因なんじゃないかっていうふうに言われてて、
はいはいはい、
このペグってでもね、実はいろんなものに入ってて、
いろんなものに入ってる、
うん、医薬品とか、はいはい、化粧品とか、
うんうんうん、
ね、それこそ歯磨き粉にも入ってるし、
うん、
だからもうね、日常生活で
生活用品ですよね。
日常生活で、ね、例えば原因不明のアナフィラキシーとかね、
うんうんうん、
歯ブラシした後とか、
はいはい、
ね、そういうのがある人は、まあ、ちょっとやっぱり主治医に相談してからがいいかなと思いますね、うん、はい。
なるほど。まあ、その日常生活用品に入っていることが多いので、
はい、
まあ、その時になんかショックというか、はい、そういった症状が出た時には、
はい、
ワクチン打つかどうか相談すると。
ただね、まあ、自分は小児科なんですけど、だからね、もうアレルギー外来沖縄でやって10年になるんですが、うん、はいはい、まあ、この10年間この、ね、ポリエチレングリコールに対するアレルギーの患者さんというのは、まあ、幸い見たことがない、ね、アレルギーの人は何千人で見てるんですけど、
はいはいはいはい、
だから、まあ、それぐらい稀ですね。なのでね、まあ、
まあ、そう心配することはないと、はい、いうことですね、
と思いますね。
はい、はい、分かりました。ありがとうございます。ちょっと先生、お知らせ入りますね。
はい。
FM Naha. Your radio station. Okinawa.
はい、引き続きですね、沖縄医療生協虹の広場をお届けします。先生、ね、いくつか質問というかな、うん、聞かれたのがあってですね、まあ、大人なんですけど、まあ、今先生ね、小児の専門ではあるんですけど、大人になるまで、まあ、この間エビセンが、今までアレルギーがなかった方がいて、エビセンをいっぱい食べた、まあ、好きで大好物で食べてたら、まあ、エビアレルギーになったっていうお話聞いたことがあって、まあ、こういう子供の時はないんだけど大人になってから現れるっていうのもありますかね、そういった。
はい、ありがとうございます。結構あります。
あるんですね。
はい、特にやっぱりでも食材によって違って、例えば大人になってから卵アレルギーになることはもうまずない
ですね。ないんですね、卵は、
うん、めったにないけど、うん、逆にね、今質問いただいたエビ、
はいはいはい、
エビカニなんかはちっちゃい頃食べれてても、うんうんうん、大人になってから発症する人結構います。
あ、なるほど。
はい、
じゃあ大人でもやっぱりそういった、うん、まあ、なんていうの、体調、体の変化っていうのがやっぱり出てくるわけですね。
そうですね。ただね、よく聞かれるのが食べ過ぎたからですかとか、ね、聞かれることがあるんですけど、
はいはいはい、
どんだけ食べてもならない人はならないんですよね。
はいはいはいはい、
で逆にめったに食べなくても、ね、その
たまに食べて
食べてやっぱり発症しちゃう人もいるので、まあ、正直交通事故みたいなものという感じで自分は説明してます。
なるほど。
だから、ね、
いつ起こるかわからない、
はい、だから、ね、アレルギーをね、気になるから控えるとかっていう必要はないかなと思いますね。
まあ、症状出た時に対処するっていう感じですかね。
はい、
はいはい、あとですね、他にもね、まあ、我々、まあ、私50代なんですけどね、
はい、
子供の時にそんなに、まあ、 喘息は、まあ、聞いたことあるかなって感じはするんですけど、アレルギーっていうこともあんまり聞いたことがなくて、まあ、自分たちの世代それがまあ昔はなかったのか、まあ、多分あったのかもしれないんですけど気づかなかったのか、最近からいろんなのが分かるようになったのか、この辺ちょっと教えてもらっていいですか。
はい、ありがとうございます。ね、アレルギー、子どものアレルギーは、ね、やっぱ確実に増えてます。
増えてるんですね、
はい、統計的にも増えてるんですが、はいはいはい、自分の経験的にもですね、うん、僕はちっちゃい頃卵アレルギーだったんですけど、はいはいはい、もう学校で一人だけでしたね。
うん、ほとんどいない、はい、僕の時もいなかったような気がするんで、パンもね、給食のパンも食べてたし牛乳とかもねいなかったんじゃないかなと思っているんですけど、
ね、今ねもう学校に行くと普通に10人20人とか食物アレルギー対応しているのが普通ですね、
はいはい、なるほど、はい、じゃあ増えてるですかね、はい、これはあれですか、その食事とかの関係ですかね、うん、どうなんですかね、
この何が原因かっていろんなことは言われてるんですけどね、だから世の中が清潔になってからだとか、まあ、でも本当のところはまだ
まだ分からないところですかね、はいはい、ありがとうございます。で他にもなんかこういったことを気をつけた方がいいよとか何かあります？
ああそうですね、ちょっと食物アレルギーということではほんのちょっと食べただけでも、うん、やっぱひどい症状が出る子たちっていうのがいて、はいはいはい、そういう子はエピペンって言ってね、うん、自分で打つこの特効薬のアドレナリンの注射を持ってることがあるんですね、でまあ、そういう、ね、ものがあるよっていうのは、ね、皆さんやっぱり知ってていただきたいなっていうところで、
そういうのを持ってる子どもたちもいますよと、
はいはいはい、
でこれはあれですか、そのやっぱりその症状が出た時にすぐ使うっていう
で、ね、でまあ
注射みたいなものですか。
あ、筋肉注射、
筋肉注射ですね、
うん、はい、
これは自分で
やるんですか。そうですね、大体まあ中学高校ぐらいだったら自分で打つことが多いですし、小学生ぐらいまでは親が打つとか、あとは学校の先生とか、
あ、先生、
うん、保育園の先生が打っていいことになってるので。
あ、なるほど。あ、じゃあそれはもうその注射を託してというか渡して、はい、なんかあった時には
打ってもらう、
打ってもらうっていう感じ。あ、なるほどね、はいはい、分かりました。ちょっと先生、お知らせ入りますね。
はい、
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、それであとね2分ぐらいなんですなんか最後に、はい、ちょっとお話したいことありますか。
はい、ですね、実は今ね質問していただいているこの島袋さんは、はい、僕沖縄医療生協から学生時代に、大学時代に奨学金ってもらってたんですね。
そうですね。
その時に実は医学生担当
ですね。そうなんですよね。
すごいね、その頃から癒しキャラ、癒しキャラだったんですよ。
ありがとうございます。ね、
相方がちょっとジャイアンみたいな。
名前言わんでよ。
そうですね。はい、それはもちろん。はい、でも優しかったですね。優しいジャイアンみたいな人です、はい、で、でもね、小学生はいつでも優しくですね。だからすごい癒されてましたね。
笑える。
はい。で、まあね、今やっぱりコロナは皆さん、ね、大変だと思います。
そうですよね、う
ん、だからね、アレルギーが心配だからコロナワクチンを打たないっていうね、はいはい、本当にダメな人は絶対にいないので、うんうん、なのでぜひね、
ワクチンが打つようにということで、はい、まあ、打てる人はこれだけはね、もう本当にやったほうがいいと、
打っていただけたらいいなと思います、
はいはい、もうこのアレルギーを気にするというか、もうほとんどないことに対して心配するんじゃなくて、
はい、
っていう、
で、ね、迷ったら、ね、相談していただければと思いますので、
はいはいはい、分かりました、ありがとうございます、はい、 そうね、先生とあの学生からのね付き合いで、はい、もう何年になりますかね、まあ、なかなか今はね仕事がちょっと離れたところにいるので、はい、一緒にはできないんですけどね、まあ、あのこれからもね、はい、よろしくお願いします。
もうこちらから
あの時は本当に20代でしたからね、
はい、もうお互い若かった、
はい、若かったですよ年取りましたね
沖縄に来たのがね95年なんです
。95年、あ、
阪神大震災の
年。あ、そっか、はいはいはい結構やっぱり長いですね、もううちなんちょなってますね、
はい、もう、はい、あの嫁も沖縄なので。
ああ、そっか、はいはい、またね先生これからもねよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日ねどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、はい、今日はですねアレルギーについて、お辻健太先生ですね、あの沖縄共同病院の小児科の先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時半にお会いしましょう。